皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は一期一会のリーダーシップです。もう一つの放送でもお話ししましたけども、今回東京の都知事選挙で舛添氏が勝ったと、で細川宇都宮氏が負けたということは、実はこれが、負けることが勝ちなんだというですね、負けて勝つという太平記が伝えている鎌倉幕府の倒し方にそっくりだったということをですね、皆さん改めてちょっと噛み締めていただきたいと思うんですね。後醍醐天皇はどうやって鎌倉幕府を倒したかなんです。鎌倉幕府はですね、もう潰れる時には280年ぐらい続いていて、ものすごく強固な基盤を持っていたわけですね。全国に鎌倉幕府の恩寵を受けた人たちが何代にもわたって住んでるわけです。でこれをですね、倒すってのは大変だったわけですね。でその挙兵をするんですが、ことごとく負けていきます。でもその負けるたんびにですね、支持者が増えてくるわけですね。でやっぱり鎌倉幕府の問題はたくさん出てきていて、特に一番最後の執権がですね、当然ひどい人なんですね、これ。で、これがあんまりひどいですから、結局その離反がですね、どんどん広がって、で、後醍醐天皇たちが、負けて、で、流罪になって、流されて、そうやって行く間にどんどん支持者が増えて、で、最後、京都の、鎌倉幕府の出先の役所があるんですが、これ倒された時に、一気に、その後、鎌倉幕府全体が崩壊したという、こういう話なんですね。やはりこの今の日本は、その今までの20世紀型のエネルギーを大量に使う文明から、そのもっと健康で持続可能な形に、文明の形そのものを切り替えなければならないわけですね。その重大な局面にいまして、でこの大仕事というのは、あんなオセロみたいにですね、コロッとひっくり返すってわけにいかないわけであります。やはりこの負けながら勝つというやり方で、支持者をどんどんどんどん負けながらですね、増やしていきながらやるっていうことが肝心で、やはり後醍醐天皇のやり方がですね、一番賢明なんだろうと思うんですね。ですからまさに今回もそうですね、むしろ東京都知事選挙で負けたことで、さらにやはり東京はおかしいんだという気持ちが全国に広がっていって、で、まさにこれがですね、この文明の形を壊す大きな力になっていくんだろう。いつまでもですね、地方にその、放射能を撒き散らしながら東京の人がですね、栄養映画を誇る、これおかしいという気持ちをむしろこれで広げたっていうことがですね、非常に大きな意味があったんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから、リーダーシップっていうのは、ある意味で言うと、本当にその、勝ちも負けも超越してあるっていうことなんですね。リーダーシップの基本というのは、単純なもんじゃなくて、やはりその、一つの、動き、運動のですね、勢いをつけるみたいなものがあります。勢いと方向性をつけるみたいなものがありましてね。ですから、その時々の勝ち負けというものを超越して物事が動くっていうことがほとんどなんですね。ですから、そういう時にやはり歴史を勉強するといいですね。皆さんも例えばですね、今の太平記の物語は、太平記の初めの方にあります。初めのどうでしょう、3分の1ぐらいの部分がですね、この鎌倉幕府滅亡に至る部分です。で、太平記いろんな人が翻訳してますから、本屋にでもね、売ってますから、どれでもいいですから、ちょっと読んでみられるといいと思いますね。どんな風にして、200何十年も続いた、300年近く続いた鎌倉幕府が崩壊に至ったのか、どうやってその時代が動いたのかという、そのやり方というのは、あれ実によく書いてあると思いますね。それはともかくですね、その文明の形をいよいよ変えなきゃいけないという、この重大な問題に今我々はいるわけであります。で、例えばそれは、ヨーロッパなんか見ていても、アメリカ見てもそうですが、今回の財政赤字とか金融の大問題を抱えて、やはり文明の形が維持できないという重大なその問題に今差し掛かってるわけですね。で、それはもっと激しく言うならば、シリアなんかまさにそうですね。シリアっていう国は、すごく歴史の古い国で、キリスト教の遺跡なんかもたくさんありますけども、今、大変な虐殺が起きてきて、あそこにある、その街がですね、どんどん壊されていくわけですね。でもシリアとか中東の地中海沿岸っていうのは、こういうこと言ってはなんですが、昔からいうことをよくやってるんですね。イスラエルもそうですが、もうそこにある時に街ができる。でもその街がですね、次の 新しい勢力に滅ぼされて、で徹底的にぶっ壊されて、人々は追い出されて、で今までの町を破壊した上に新しい町を作る、それをずっとやってるんですね。ですからこの町が突然破壊されて廃墟になるということは、実はあの人たちの歴史の中では過去何回も何回もやってるんです。で過去その、過去のその壊した、町の上に新しい町を作るっていう形でずっと動いてきてるんですね。ですからなんて言うんでしょうか、もう今世界を見てると、もう歴史のこの因縁って言うんでしょうかね、超えられない歴史のこの渦っていうんでしょうか、抜け出せない渦っていうんでしょうか、まあ、そういうものをですねしみじみと感じてしまうようなこともありますね。だからこそですね、その世の中っていうのは本当に一旦乱してしまうと、とんでもない殺戮の嵐になってしまうというのが世界の現実なんですね。ですから決してそのみんなこんなにひどくなるとは思わなかったということで最初は始めるんでしょうけども、今同じこと言ってますね。ヨーロッパとアメリカの連中がシリアの内戦がこんなひどくなると思わなかったとかですね、よく言うよと思うんだけども、そんなとこから始まっちゃって、一旦その歴史の渦の中に現実が引きずり込まれると完全な廃墟と、まあ、それをその上に新しい街を作るということでないと収まらないところまで行ってしまうことがあるんですね。まあそんな時代に中で、やはりその二度とそういうことがないような文明を作りたい、二度とそんなことしないでいいように生きたいっていうのは、今やその我々今生きている人類だけではなくて、過去何千年の間に殺し合いをやってきた人たち全てがやっぱり思ってるんだと思いますね。その資源の取り合いとか、結局は資源の取り合いですよね。水の取り合い、食べ物の取り合い、石油の取り合い、そこに見えてるのは、やはりその限られた資源の中であまりにも人口が増えてしまう。そしてその、なんていうのかな、気象も当然時代とともに変わっていきますから、その中で、もうどうにもならなくて、生き死にをかけた戦いになっていって、まあこういうひどい事態になっていくわけですね。ですから、今我々が必要なことというのは、その健康と持続可能性を考えるという、その大きなフレームの中で、やはり新しいエネルギーというのを考えるしかないですよね。で原子力だとか遺伝子組み換えはもうダメだってことはよく分かったんだから、やっぱそれに変わることやんなきゃダメですよね。今回の iPS 細胞もそうだし、あと例の理研の方が開発した新しいその細胞のね再生もそうなんでしょうし、あるいはその微生物を使った除染とか、有毒なものの浄化もそうですけども、ああいうのは今までない科学ですよね。技術であると同時に新しい科学がそこに見え隠れしてるわけですよね。現在の、量子物理学では解明できないようなね、まあそういうなんか新しい科学まで動員して、なんか新しいエネルギー、こういうものも考えながら、文明、世界全体の文明を作り直していくということがですね、何よりも私は今一番大事なことなんだろうと思うんですね。その中で最近私はこの一つデザインとかですね、いろんなその素材という意味で一期一会というなんかものが大事じゃないかなというふうに考えてるんです。私東山号もずっとやっておりますので、東山号へ行こうという私のブログがあります。これはネットで検索していただいてもいいと思いますが、東山号へ行こうびっくりマークというブログがあって、ここにその連載で最近書いたんですが、一期一会のリーダーシップというところを書いた部分があるんですね。なんで我々はですね、今のこの文明でイライラが募るかなんですね。やっぱりこうイライラの原因をよく見ていくと、あまりにも機械的で単調であるっていうことが一つ問題なんじゃないかと思うんですね。例えばそれは一つ音を聞いてもそうですね、単調な音の繰り返しというのは、実は人をイライラさせるんですね。あるいは我々の周りは偽物ばっかですよね。だからなんかどれ食べても同じ味がするとかいうのもそういうことなんですね。あるいはその建物なんか見ても、あまりにもその均一、確一的で、そして無機質なんですね。自然界というのはですね、あれ独特の構造を持っておりまして、自然界にはその型と揺らぎっていうのがあるんですね。例えば木の形ってのはやっぱ木の形らしいんです。動物の形は動物らしくて、やっぱその自然界にある形というのは、型というのは、見ていても飽きないんですね。で、まず我々はその、珍奇なものをですね、こう求める。そういうなんか、傾向が最近多くて、 例のそのオリンピックの国立競技場もそうですけども、なんかゴキブリが伏せたようなですね、なんかあんな形しててですね、一体どこがいいんだろうと。そのゴキブリそのものはこの世の中にありますが、あれは逆にゴキブリとかヘビはですね、多くの人をですね、まあ怖がらせるね、そういう方なんですね。だから世の中の方にもそういう自然の方ってあるんですね。むしろ怖がらせて近寄せないような方はやっぱあるんでしょうな。なんでわざわざそんなもん真似するのかよく知りませんけども、まあそれはともかく、この型っていうのもですね、あんまり人間が人工的に考えすぎるとなんかやっぱり気持ちまでおかしくなっちゃうんじゃないんでしょうかね。ですからそのデザインの基本っていうのはやはりこの自然に学ぶという、それに尽きるんじゃないかと思うんですね。やはり自然のデザインというものを生かして生きていくと、それはいろんな意味でその効率的だし、多分気持ちもいいんでしょうね。だからもう一つは揺らぎっていうことだと思うんですね。この揺らぎっていうのは非常に不思議なんですよね。例えば遠山郷のその古い木造校舎、昭和7年に建造された木造校舎に多くの方が訪れて懐かしいと言っておられるんですね。なぜ懐かしいのか、実はよく理由はわからないんですね。あの昔そういう校舎で学んだことのある方なら懐かしいという言葉はわかりますが、もっと若い人が来てですね、感動してお帰りになりますね。懐かしいという言葉はですね、このただ単に自分の過去の経験に照らして懐かしいんではなくて、なんか自然に帰ったという意味での懐かしさというものがそこにもあるんじゃないんでしょうかね。例えば家の中見てもですね、自然素材というのは最近あまりないですよね。みんな人工的に作ったものであり、例えば木目なんかも木目模様でありまして、実際の木ではないものを使っていますよね。そうするとやはりそこにはコピーペースト、コピーして貼り付けるという、そういうなんか繰り返しがあって、コピーペーストではイライラが募ってくるんですよね。実はそれ非常に単調であって揺らぎが出てこないんですよね。なんかこの自然というのは音もそうですが、景色もそうだし素材もそうなんだけど、そのカオスになるような揺らぎがどっかにあって、この揺らぎのところがパッと弾けて次がなんか始まるっていうのかな。揺らぎの中から次が生まれる、揺らぎこそ生命であるという、なんかそんな部分がもう至るところに散りばめられている、それが自然というもんじゃないかと思うんですよね。そうするとなんかこれから我々がその健康と持続可能性の高い世の中を作るときに、その今のようななんかその生命感のない素材とか生命感のないデザインやってると、これやはり続かないんだろうと思うんですね。そうするとやっぱり生命感のある素材であり生命感のあるデザインということになってくると、じゃあ木を使いましょうかって話になる。しかし木だと傷んでくる、どうするのかっていうことになると、例えば日本では遷宮という文化がありますよね。伊勢神宮にしろ、それから出雲大社にしろ、やっぱり木の建物は建て替えるという非常に大きなやり方があるんですね。やり方の基本があって、建て替えることによって実はその丈夫になるし、丈夫なね、そういう建物がまたできるし、そして技術も継承できるし、そして何よりもその山の木をですね、育てることができるわけですね。で、まあ火災はどうするんですかということになりますが、最近その木を上手に加工してですね、燃えなくする技術ってあるんですね。だから木でなんか耐火建築にすることも実はできるんですね。ああいうのを見てると、なんか本当にこれからその日本を再建しようとしたときに、木はとにかくたくさんあるわけですから、今まではこの木の不揃いさというのがかえってその文明にとっては災いであると言われてましたが、21世紀のクオリティということで言うならば、この揺らぎの中にあるその木の素材の良さって言いますか、あのまちまちさというものこそですね、なんか新しい価値になっていくんじゃないんでしょうかね。どうもそんな感じを私今受けるんですね。まあ、このブログちょっと見ていただきたいと思うんですけども、でそうなってくると、実は一期一会のリーダーシップっていうのは建物だけではないんですね。あらゆる部分がそれになってくるんです。例えばその会社もですね、今日の仕事は今日が一期一会で明日はまた違うんですよね。だからそれはただ単にマニュアルを渡されてこの通り毎日繰り返せという世界ではなくて、今日は何が起こるかわからない、今日はどんな出会いがあるんだろうと思いながら今日一日をこの過ごしていく、それが仕事なんですよね。材料でも何でも同じように見えていて実は全部違う。お客さんも 何人来るかって頭数で数えてるように見えていて、実は全員違っていて、今日だからどんな人と出会ってどんな仕事をするのかっていうのは実はよくわからないんですね。で、実はこういう、なんて言いますかね、わかりやすく言えばばらつきみたいなものっていうのは、この特に10年15年の世の中のリーダーシップの中ではむしろ避けるべきこととされていましたよね。ばらつきを避けて、いつも同じようにコピーペーストコピーペースト、これだけでやれというのが仕事の基本だったところが結構あったと思うんですね。職人技やめてくださいと、ダメですと、人によってですね、出来栄えが違うことが問題なんだと。でもまあそれをですね、10年15年やってどうなったかですよね。結局競争力は育たなかったんじゃないんですか。コピーペーストコピーペーストだけでやってる仕事というのは、そらどんどん安い方になびきますよね。で、今みたいな状況ですから、働く人そもそもいませんわね。と、安くじゃ誰も来ないでしょ。結局立ち行かないんじゃないんでしょうかね。いろいろ偽物のようなものも出てくるし、外国からもたくさん入ってくる。やはりコピーペーストではないものを追求しないと仕事はやっぱり成り立たないんじゃないんでしょうか。そうなってきたときに、やはりこのリーダーシップもですね、まず基本的なことはできるようになった上で、今日一日のまあその出会いっていうんでしょうかね、そういうものを大事にしながら、その今日一日の仕事の中で生まれた揺らぎから明日が生まれるっていうのかな、未来のヒントが出てくるっていうか、そういうような形に切り替えていかないといけないんでしょうね。一期一会のリーダーシップを考えるならば、一番大切なのは現場ですよね。やはりその一期一会が生まれるのは現場ですから、今日現場で何が起きたのか、今日現場でどんな風にみんな感じていて、誰が来たのか、その中になんか揺らぎはなかったのか、ここがですね、重視されるポイントになってくると思うんですね。型ということで言うならば、やはり仕事の型は覚えなきゃダメですよね。やはり基本の仕事の型はみんなできるようになって、あるところまではみんなそれぞれどんな場合でもある一定数字のものができるようになる。その型はちゃんと覚えなきゃダメですね。しかしその型を覚えた上で、その揺らぎにですね、向かっていくところが本当の仕事の醍醐味なんですよね。だから同じように仕事していて、毎日同じような仕事をしていて、同じものは2つとないんですよね。同じものは2つとない。ただそれはですね、ばらつきを抑えるという意味以上のものがあって、そのばらつきの中に実は未来のヒントがあって、思わぬ出会いがあって、そこから新しいお仕事が生まれてきたり、新しい変化が生まれてくる、そういうもんなんですよね。やっぱりそういうことを考えていくのがですね、これからのリーダーシップじゃないかと思うんです。ですから、その一期一会のリーダーシップといった場合には、型と揺らぎを考えた素材で物を作るとか、型と揺らぎを考えて、その、組織を運営するとか、そういう部分が大事で、で、その揺らぎの中に出てくる生命感って何かですよね。やっぱこの揺らぎの中でハッと感じるもの、パッと来るひらめき、揺らぎが生む元気、ワクワク感、これこそですね、まあフリーエネルギーの一つだと私は思うんですよね。要するに、嫌な仕事をですね、繰り返しやらせられて、で時給何百円で給料もらってと、まあこれが目に見えるエネルギーと。でもそのそうではなくて、その同じ何百円の給料かもしれないけども、揺らぎの中で今日一日自分がその楽しむことができる。そうなって、そしてその揺らぎの中から次の新しい仕事のチャンスが生まれてきて、そこからなんか自分の仕事も良くすることができる、もっといい仕事に就くことができる、こういうことになった時に、人々は本格的にですね、この一期一会の仕事を楽しむことができるようになるんじゃないかなと思うんですね。今はなんかこの才の変わらぬ石積みみたいになってやってるね、なっていてね、どうにもかなわないという人がすごく多いんじゃないかと思うんですね。やっぱりこれはリーダーが変われば変われると思うんですね。この本当の不思議な力、なぜこの人に元気が湧いてくるのか、なんで人は突然ひらめくのか、なんで人は突然その出会いの中から未来を見つけられるのか、これはですね、なんか科学的にはなかなかそれは証明も何もしようもないと思いますが、やっぱそれは型の中にある、型の中に埋まっている揺らぎの中から生まれていくんだと私は思うんですね。だからこの揺らぎに満ちた建物とかいうのは、非常に趣があって、まあ、木で作ればですね、新しい建物そのものは新鮮で、 それはそれでまたいいですが、時間が経ってもまたいいもんなわけですね。その揺らぎが広がってくるとまたそれ風情がありますね。まあそんなところがですね、21世紀の本当に品質が高いということなんじゃないかなと、最近私はこう思うんですね。ですから、とにかく今のようなコピーペーストのような仕事のやり方はもうこれはやめた方がいいですね。それを超えて付加価値を作る能力と、それから場をですね、ぜひ皆さんそれぞれのところで持っていただくことは、持っていただいたらいいんじゃないかな、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、一期一会のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。